7、市政一般質問。市民の皆さんの生活に関わる諸問題や富士見市の課題などについて、市議会議員が市に対して質問を行いました。各議員の記事には顔写真と二次元コードがあります。議員顔写真下の二次元コードをスマートフォンやタブレットなどで読み取ると、それぞれの議員の市政一般質問一覧や、議場で質問した時の録画映像にアクセスできます。なお、最新映像の公開には時間がかかる場合もございますので、ご了承ください。1、伊勢田幸正、向井派、日本維新の会。1、図書館について。問い、市内の書店が減少しているが、図書館と書店の連携はどのように行われているか。答え、雑誌は市内の書店から購入している。図書館のイベントの際には、書店が講師の本の販売などを行っている。2、補助犬のトイレについて。問い、現在、盲導犬などの補助犬のトイレが庁舎等に設置されていないが、豊島区役所のように新庁舎に設置しては。答え、基本設計以降の段階での検討となる。3、応急手当 AED について。問い、児童生徒への講習の現状は。答え、保健の授業の中で取り扱うほか、本年度は富士見の救急病院に特別に無償でご協力いただき、市内の全小中学校で講習会を実施した。来年度以降については、どのような形で実施できるのか、現在模索している。9、関の金太郎、21未来クラブ。1、富士見市のイメージアップで活性化を。問い、フィルムコミッション富士見による富士見市の魅力発信への効果は。答え、市内で撮影された場面への反応があり、市への愛着醸成に寄与している。2、中学校の部活動について。問い、文化系部活動の選択肢を広げるための取り組みは。答え、様々な課題があり、新たな部活の創設は難しい。問い、子どもたちの多様性を育む視点から、様々な部活動の機会を保障すべきでは。答え、学校部活動という競技の枠にとどまらず、生涯学習という視点で熟考していきたい。3、防災への備えについて。問い、個人個人が日常生活の中で気軽に身近に防災を意識する、防災の日常化への市民周知の取り組みを。答え、自助の取り組みとして非常に重要なため、周知を継続する。10、尾崎孝義、21未来クラブ。1、地域福祉計画について。問い、高齢者等を犯罪から守るため、青年貢献制度の利用促進も重要だが、取り組みの現状は。答え、制度の内容について周知を図るとともに、社会福祉協議会等と地域連携ネットワークの構築にも取り組んでいる。2、高齢者福祉の充実に向けて。問い、老人福祉センターの利用促進を図る観点から、場所も含めた検討も必要ではないか。答え、施設の再編等も含めて関係化と検討している。3、市内産業の活性化について。問い、時代を担う若者や女性、シニア等が挑戦しやすい環境づくりの取り組みの現状は。答え、創業支援セミナーの開催に加え、経営相談事業も行っている。創業支援パッケージの拡充にも取り組んでいく。問い、新規就農者の確保等に向けた支援の取り組みは。答え、 担い手育成塾の開設や補助金による支援を行っている。11、斉藤隆弘、21未来クラブ。丸1、行財政改革について。問い、事業や団体を支援する事業補助金見直しの考えは。答え、本年度予算は184件、13億8000万円であり、時代の変化に対応した適正な内容であるか確認し、令和8年度に向けて見直しの調整をしている。問い、使用料・手数料の見直しは。答え、物価高騰等を踏まえて受益者負担の原則に基づき検証を進めている。丸2、住みやすい街づくりについて。問い、空き家等から越境した竹木の枝の切り取りルールの変更は。答え、昨年に民法が改正され、一定の要件を満たした場合、越境された土地の所有者が枝を切れるようになったため、関係課と周知方法を検討する。3、シティプロモーションについて。問い、電車広告の成果は。答え、富士見市 W30 の PR が転入者の増加に結びついた。12、篠原道博、公明党。丸1、聞こえのフレイル予防の推進を。問い、フレイルチェック測定会で聴力測定を。答え、専門的に全国的に統一したプログラムであるため、実施は考えていないが、先進自治体の動向も注視していく。問い、高齢者の集う場でアプリや音源を活用したテストを行い、難聴の気づきにつながる取り組みを考えては。答え、今後実施できる機会がないか検討していく。丸に、安心安全なマンション管理について。問い、富士見市マンション管理適正化推進計画の中に耐震基準の項目を含めることにより、推進の効力を強くしては。答え、県の計画に準じ計画を作成している。計画に耐震基準の項目を入れることにより、管理状態の良好なマンションに対する管理計画認定が難しくなるため、考えてない。
13、佐野正幸、21未来クラブ。1、子育て教育環境について。問い、学校には行けるものの、教室には入りにくいなどの児童生徒がいる。こうした児童生徒へのサポート体制として、中学校では、ふれあい相談員が常駐して、部屋も設けられているが、小学校にはない。小学校にも、ふれあい相談員の配置と、個別対応できる部屋の確保を。答え、検討していく。問い、ふれあい相談員は県の費用なのか市の費用なのか。答え、県からの補助と市の予算となっている。問い、ふれあい相談員の配置の検討と合わせ、県へも要望を。答え、県と協議を重ね、要望に努める。丸2、市民地域要望について。問い、図書館の一部の本棚を貸し出し、市民共同による図書資料の貸し出しを。答え、一箱図書館を指定管理者と調整していく。14、須崎悦子、日本共産党。1、物価高騰対策とふわっぴーペイの取り組みについて。問い、申請が難しい、取り組みを知らないという声を聞いたが、市には届いているか。答え、電子申請の相談窓口を 48日に延長し対応した。問い、すべての人に使いやすい物価高騰対策が必要と思うが。答え、今回はキャッシュレス決済の普及を目的とした。2、サイクリングコースの環境整備について。問い、トイレが必要と考えるが。答え、必要性は認識しているが、法令上の制限があり、トイレを設置することは難しい。問い、コスモス街道の維持や管理の状況について伺う。答え、水谷小学校区まちづくり協議会を中心に活動。担い手減少や猛暑で開花状況が悪い。問い、地元任せでなく、市が責任を持って活動できるか伺う。答え、市の職員も種まき等を今後も一緒に行う。15、川端勝博、日本共産党。1、公共用地の払い下げ道路について。問い、2023年度決算で、市が当初取得した鑑定価格より約200万円も低い金額で市民に売却されたことが判明した。どのような判断で進めたのか。答え、市の鑑定価格と差があるが、市の依頼した鑑定士に意見を聞き判断した。問い、相手方が提出した鑑定価格が低かったことについて、市はどのように検証したのか。答え、市が依頼した鑑定士の見解としても間違った鑑定ではないと確認した。問い、2022年から2023年にかけて土地の価格が大幅に上昇しているにもかかわらず、市は市民の大切な財産を約200万円も低い金額で売却した。再度検証すべきではないか。答え、鑑定価格は土地の市場性や現場の状況等により異なる。今回の価格差はその影響が現れたもの。16、宮尾亮、日本共産党。1、田んぼダムについて。問い、田んぼダムの普及と啓発について現在の進捗状況は。答え、昨年度関係者とともに行田市へ視察に行った。今年度は勉強会に取り組む。地元農業者の理解を得ながら実施に向け手続きを進めていきたい。2、浸水対策について。問い、水谷東地域の別所雨水ポンプ場の更新工事の進捗は。答え、令和2年度から行っていた整備が今年度完了する。これでポンプ機能の最大量をポンプアップできるようになる。令和7年度からは長寿命化工事に取り掛かる予定である。3、男女共同参画の支店による避難所開設を。問い、指定避難所ごとに男女共同参画の視点に基づいた避難訓練の実施をしてはどうか。答え、昨年度、瑞穂台小学校区合同防災訓練にて、女性用大型テント式トイレの組み立てを参加者と共に行った。17、木村邦則、日本共産党。1、直接避難について。問い、災害時、多くの障害者や高齢者等の避難行動要支援者は、指定避難所で生活する負担が大きいため、福祉避難所に直接避難してもらうべきと考えるが、市の認識は、 答え、施設の職員体制等を事前に確認する必要があるため、現状では直接の受け入れは困難。丸二、日常生活用具、給付等事業における紙おむつ給付について。問い、障害者に対する紙おむつの基準額の上限が月額12,000円となっている。物価高騰の中で基準額を上げるべきと考えるが、市の考えは。答え、現在のところ考えてないが、国や県の動向や近隣自治体の状況を注視していく。丸三、市内公園について。問い、猛暑が続く中、水遊び場の利用期間を9月末まで延長すべきと考えるが、市の認識は。答え、今後も気温の状況を見ながら検討していきたい。